ラニーのボイスメモ。いやー、何なんでしょうね、この 2,3 日の涼しさ。先週のあの36度7度のその関東エリアってねに比べりゃ、あの、何なんすかこの、今日なんか25度とかね、昨日だってねそれぐらいで、もう25、6度になったらね、トラックの中でちょこっと休憩するときにね、クーラーもかけずに窓開けっぱで寝るんですけど、もう爆睡してしまってね、あの、携帯のアラームも途中で止めてしまって、1時間半ぐらい昨日ね、エンジンかけてなかったら爆睡してしまったんですけど、いやー涼しいですよね。まあ来週からね、また暑くなるらしいんですけどね。ということで、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ47回、お送りしたいと思います。あの、更新早いでしょ？ね、これ、あの、あれですよ。こんなにね、気温が低いと、あの、マイパソコンルーム、自分の部屋のね、温度もね、もう、パソコンくんたちにも、もう、ものすごい快適なんでね。もう、パソコンやりたい放題なんですよ。まあ、っていうのも、あの、自分の部屋にクーラーがないんで、まあ、あの、草暑い日なんか36度で、もう下手してこの、ね、マイクに向かって喋るときね、近所に聞こえないように窓なんか閉め切ったらもう37度8度ですよ。こんなのパソコンにいいわけないしね、壊れますわね。だから、まあ、なかなかね、パソコンに向かうこともできないんですけど、っていうのはまあちょっと言い訳で、まあ実際今日は暇なんですわ。はい。っていうのも、あの、4年ね、お付き合いさせてもらってる、プリン体のね、彼女に、今日もドタキャンされました、デート。はい、はい、はい、はい、はい、はい。あのね、まあ、あの理由はまあ、単純です。相方、一緒に住んでる男がね、休みになってしまったってそれだけですよ。はい、それ以外何もありません。ね、こういう子人生ね、もう何年も長くね、送ってるとね、こう人を待つとかね、ドタキャンとか、予定変更なんてもうね、慣れたもんですよ。はい。実際ね。まあ人間大きくなったっていうかな。なってね、っつね。はい。まあそんな感じで、ちょっとね、ドドドドンと、配信していきますけど、連チャンでね。よろしくお伝えください。よろしくお付き合いください。はい。で、まあ、あれですよ。まあ、まあ、クルブチメルシーとね、スカイプトークした分がね、やっぱり一日も早くこう、全部出したいという気持ちもね、あるんでね、はい。やりたいと思います。ということで、今回も、今回で最終になります。クルブチメルシーとのトークね、メールトラトークのその3です。はい。配信したいと思いますんで、よろしくお願いしまーす。
トラニーのボイスメモ。
やっぱファーストが一番いいなと思いますね。
あ、そう。
はい。
お
ー。ファーストが最大の名作なのかなと思いますよね。
ああ、そうか。
全体的に、アルバムの構成とかも考えて、刺さる曲っていうのは、まあ、アルバムごとには、ね、何曲もありますけど、一番こう、アルバムとして出来のいいものっていうのが、ファーストのオールトの雲かな
ぁ。そっか。
個人的には思うんですよね。
まあ、俺あんまりそういう、あの、どのアルバムが一番いいとかっ ていうのはあんまりそういう見方で見たことないんだけど、はい、まあ、俺も一番よく聞いてたのがオルトの雲で、
はい、
うーん、ただちょっとね、俺はね、
はい、
うんとね、これ本当にあくまで俺の意見なんだけど、
はい、
あの柴田純ってその曲と歌はまあその本人の持ち上げていいんだけど、
はい、
アレンジがね、
はい、
地味すぎない？
そうですね。
あのね、みんなね、結構その、アコースティックな感じがいいとか、その、言うんだけど、俺ね、はい、もっとね、アレンジはね、とんがった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。もう全く本人の意見とかじゃないところで、
はい、
もっとビビッドなアレンジを、これにパーンって持ってきた方が、曲としても派手に なるし、
それでも結構変わってきましたよね。
あ、そうなの？
初期の頃に比べればっていうところ。
ああ、そっか。
多少なんだろう、ロックテイストまではいかないですけど、ファーストの頃から比べて、少しずつそういうなんかアレンジも幅が出てきたってね、言うのもおこがましいです
けど。いや、それはもう全然その一ね、そのファンとして全然その意見は、あれだろうけど。
ほら、結構、なんだろう。自分なんかは、その、シンプルなのは好きですけどね。
あ、そっか。もう、あの、初期の頃ね。
初期の頃の。
あ、そっかそっかそっかそっか。好き
ですけど。
あ、まあ。
最近のは最近のでまた、
ね。そっかそっか。まあね、その辺はいろいろね。やっぱり、それぞれのね、あれがあるからね。あれなんだよね。
それこそ、あの、まあ、最近のアルバムとか、まあ、シングルカットにもなりましたけど、ラブレターなんかは、もうピアノ一本ですからね。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。なんかね、そこのね、多分でね、俺最近ちょっとね、
はい、
あの、芝潤のね、ツイッターをね、
はい、
これ配信できんのかな。まあいいか。俺芝潤のツイッターを見てって思うんだけど、
はい、
この子結構さ、
はい、
女としてはめんどくさくね。
そうですね。俺ちょっとツイッター見てないですけど。
あ、そっか、
あの、ブログなんか見てると。
あ、まあ一緒だよね、書いてることがね。
そうですね。七めんどくさいというか感じはありますよね。
だからね、その、例えばその、全然わかんない。俺の本当想像なんだけど、
はい、
その音楽、その、例えばアルバム作るにしても、その、作品を作り上げていく中で、
はい、
結構ね、スタッフの意見とか、
はい、
こう、あまり、なんていうかな、いいように取り入れないというか、変に堅物？なとこがちょっとあんじゃねえかなっていうのがちょっと思ってて、なんで、だからその、どうしてもその、周りの人間の、要はその、盛り上げっていうかね、
はい、
例えば、まあ、これは本当に素人感覚なんだけど、例えばタイアップ取るにしたって、はい、何するにしたってさ、
はい、
やっぱり、周りの人間ってさ、やりやすいアーティストってやりにくいアーティストって多分いると思うんだわ。
うん、はい、
で、やっぱりその、ある程度その人形になって、周りのスタッフの言われたことをこう、やっぱりやる。言ってみればエンターテインメントのプロみたいなやつの方が、やっぱり周りって動くじゃん。
まあ、売れ線の曲作れるとか。
作れるとかね。あるじゃん、そういうのが。で、
そう
ですね、そこにね、やっぱり、なかなかうまく乗っかれない女子。
そうですね。
っていう気がして、やっぱり、そう
なり。だからそのあたりが、こう、なんだろう、いいものを書いてるのに、あまりこう、そこまでメジャーというか世にめちゃめちゃ出てこないっていう。
っていう気が、ちょっとね、後ろ向きな意見なんだけど、するんだよね、俺もね。だから、やっぱりさ、やっぱり露出とか、 やっぱりある程度やっぱり人目に触れるところにやっぱり音楽っていうのはないと無理だし、
そうですね、
あと音楽もさ、
はい、
あの売れてると思うと売れんのよ、買うのよ、うん、人って、
はいはいはい、
うん、この曲ヒットしてんでしょう的なものが、
うんうん、
お茶の水の意見で出てきたら売れんのね、
うんうんうん、で、
そこに行くまでが本当にもう売れんので氷山の一角で、
はいはい、
氷山の下の角の人っていうのは、
うん、
そこでみんなやっぱり終わっていくわけじゃん、
うん、そうですね、
だそこがねやっぱりねいまいち一歩このあの本当にコアな不安には支えられてるけど、
うん、
お茶の間で柴田純っていう名前は聞かないぞみたいなところなんじゃないかなと思うんだよね、
ファンとしては歯がゆいところもありますけど。
まあまあね。
ただ、
うん、
その、売れすぎるのも嫌だなっていう感覚もありますね。
同感。あるね。
なんだろうな、それこそ、背景王子様じゃないですけど、
うん、
ね、こう、あんまり売れないでねっていう感じ、ね。
このままの君でいてっていうか。
そうですね。
あ
だあの売れてほしい気持ちはもうもちろんあるじゃないですか。
やっぱり
自分も好きだし、
うん、
すごいいいと思ってるからこう、
うん、
売れてほしいんですけど、
うん、
一番なんかこのまま地味っていうのもあれですけど、
うん、
細く長く続けてほしいなっていう
。だよね。初期のファンはそうなんだよね。多分だからその今そのバーンってブレイクした Perfume にしても、うん、AKB48 にしてもやっぱり初期の不安っていうのは多分今ああって感じなの、多分
そうでしょう ね、
もうちょっと届かないとこ行っちゃったみたいなね、
うん、AKB なんてもともとね会いに行けるアイドルがコンセプトだったのにっていう、
そうなんだよね、今もうだってプレミアでしょチケット、
ね、
あそこの微妙な位置だよね。だから、まあ一応本人とか、例えば事務所とかがある程度経営が維持できて、はい、本人も食えるぐらいのリリースをコンスタントに出していけて、
うん、
本人の創作意欲っていうのが、やっぱりなくならないでほしいって、そのバランス？
そうですね。
やっぱりさ、レコード会社っていうか、その CD メーカーもやっぱりさ、やっぱある程度売れないと多分契約も次しないんだろうし。
そうですよね。
ね、今ちょっと柴田純がね、アルバム何枚ぐらい売ってんのかとか、あと契約内容とか、その全然俺ら分かんないじゃん。
はいはい。
だからその、ね、メーカーとしてはこのアーティストをその、やってることで利益を上げてるのかっていうのは全然分かんないんだけどさ。ただ、ね、まあ長くやってほしいなと思うんだけど、結局、このクラスのアーティストってさ、
はい、
消えちゃうじゃん。
そうですね。
消えちゃうか、結婚してフェードアウトか。
フェードアウトか。うん。
うん、
どちらにしろ、なんか、スーッと消えていくっていうか、ね。
まあ、消えていくって言い方が、まあ、俺も、まあ、失礼な言い方したかもしれないんだけど、本人は消えてないんだろうけどね。でも、やっぱり、リリースなくなったり、
世の目に触れるところがなくなってくる。
なくなってくるもんね。
うん。
そう、でも最近のね、柴田純のツイッター見てるとね、普通の幸せ羨ましいなとかさ。
ああ。
ちょっとね、もう俺ね、ツイッター見るの嫌だもん。そう。でね、俺昔ね、
はい、
昔、かなり売れた女性シンガーソングライターのマネージャーしたことあったのね。
おー。
うん。一応、昔その音楽業界にいたっていうのは一応、ツイートの、プロフィールとかでも言ってるし、
はいはい、
ポッドキャストのタイトルにも言ってるから、まあ、それは別に隠してないことなんだけど、
はい、
もうみんなが知ってるアーティストのマネージャーやってたことあったんだけど、
はいはい、
その人もやっぱりいい曲作るし、いい歌歌うんだけど、
はい、
やっぱりね、これちょっと俺の偏見かもしれないんだけど、
はい、
物書きの女の人ってしんどいね。 しんどいわ。やっぱりね、この自分の気持ちとかを、やっぱりはっきり表面化できるテクニック持ってるでしょ。
はいはい。
とか、表現力があるじゃん。
ああ、そう
だからね、いいとこも悪いとこもバンバン出ちゃうんだよね。
ああ。
頭回るしね。
うん。
からね。
まあ、悪く言うと偏屈みたいな。
ところ
が出てくる。
すだからね、ちょっと最近のね、だから、わかんない、その、柴田純が、プライベートでね、
はい、
うん、どんな男と巡り合ってね、
うん、
どういうことしてるかわかんないけどさ、
はいはい、
でも、ね、変な男にだけは捕まってほしくないなっていうか。
そうですね。そこは、そこは本当に思いますね。まあまあ、自分もね、彼女捕まえられてないのに、っていうのもあるんですけど、本当に柴純には幸せになってほしいなっていう気持ちはありますよね、ファンとしては。
そう。でもこの子の幸せって何だろうね。
何なんですかね。まあなんか、普通の結婚って感じもしないですしね、あんまり。
しないんだけど、ただ本人はすごいあれなんだよね。すっごいその、普通の幸せに憧れてんだよね。
やっぱ、ないものねだりというか、得られそうにないもの、理想
あれがね、
うん、
そういうことなのかね。
人は追求していくもんなんですかね。かなーとかってちょっと思いますけど。ね、これで、なんだろう。僕がまたなんか普通に仕事っていうか、
うん、
まあ、ねえ、なんかやってて、
うん、
千葉人と普通になんか出会えてとか、
うん、
だったら、まあ、全然養うけどなっていう。
養うけどなと。どういうことすんの？メルシーは。芝樹に対して。
芝樹に対して多分尽くしますよね、相当。
尽くしますか。
ご飯何食べたいとか言って。
あ、何もう主婦になっちゃうの？
主婦になっちゃいますね。
主婦になっちゃうんじゃん。あ、もう、君はあれだ。作ってる、歌やってるだけでいいよと。
まあ、仮に、なんだろう、主婦じゃなかったとしても、普通に仕事してたとしても、
うん、
なんだろう、食べたいものがあったらリクエストに答えるとか。
あ、はいはいはい。
その、ね、曲を作る環境を整えるだとか。
お、
最大限の努力がしますよね。
あ、そっか。でもその今のコメントにもメルシーのなんかもう性格がすごい出てるよね。ていうかさ、どう養うのって言った時に、
はい、
例えばさ、その、俺がものすごい稼いで、
はい、
すごい、例えば収入安定して稼いでさ、
はい、
シュバジュンには、本当に、その、苦労なく、例えば音楽、その、食わない関係なしのところで音楽好きなことだけ養ってあげるからやらしてあげたいとかさ、
はい、
いろんなそのパターンがあるわけじゃん。
はい、
でもさ、完璧シュバジュンの収入期待してるよね、それ。
食わす、食わさないとか、
うん、
ね、
うん、
それは別に普通に、できることじゃないですか。
おうおうおう、
ちょっと普通の生活してれば。
あ、はいはいはい。
まあ、普通の生活をしてたとしても、
うん、
まあ、芝人には、
うん、
音楽っていうものを続けてほしいし、やっぱ、一ファンとして、やっぱ世に出なきゃいけない人だなっていうのはあるんで。
あ、一ファンとしてね。
一ファンとしては、
うん、
やっぱ、周りにもやっぱファンはいるんで、
うん、
多少なりとも。だから、その人たちに届けるのは、まあ、ここまで世に出てきたんで、まあ、義務ってわけじゃないですけど、
はいはいはい、
やっぱファンに届けないといけないよっていうのはあるわけですね。そういう意味で全面バックアップはしたいなっていう。
ああ、バックアップな。
はい。
いいな。
していきたいですね。
だから、いくら俺の女になっても、絶対みんなの柴田純だと。
そうですね。
おー。 心でかいじゃない。
まあ、心が広いのは鳥居ですから。それぐらいしか鳥居はないですから。
心が広いのと体でかいのは鳥居と。
そうですね。
そうか、そうか、そうか、そうか。もう、ね、あれだよ、そんな、誰からか誘惑されるか分かんないんだよ、芝潤。自分の奥さんでも。
そうですね。そこは本当にドッキドキですけどね。
あ、そう、ドッキドキなんだ。
そう、ドッキドキですけど。
ああ、そうか。もうあれだ、引退させて、はい、自分のものにしたいとこもまだ全くなくて、もうそのドキドキあるけど、そのまま。
だから、できることなら囲っていたい。いつもありますよ。もちろんあるんですけど、それじゃダメなんですよ。やっぱ、自分だけが独占しちゃ
う、
もったいない才能ですもん。
そうだよね。
そこは素直に世に送り出してあげないと。
送り出して。
すごいこれ上から目線ですよね。
いや、全然いいんじゃない全然、これこそ本当にもう妄想の、もう、なんだ、最大公約、わかんないけど、マックスに広げても全然 OK な。これこそ個人配信のポッドキャストだからね。
そうですね。
そうそう。うん、もうどれだけ広げても。ただ、やっぱりその、彼女の、その、立ち位置とか、彼女の不安を大切にする気持ち、だよね。それをやっぱり大事にしたいっていう、その気持ちはやっぱり素晴らしいんじゃないの。ちょっと話すごいとこに膨らんでるけど。
膨らみましたけどね。
い
や、なんか、好きなりですけど、芝潤に救われたじゃないですけどね、っていうところもありましたからね。
あ、そうなの？
なんか、なんだろうな、片思いって曲があるじゃないですか。で、それ聞いて、でも、あ、もうすごいグダグダしてんな、自分っていうのもあって、でそこで、一気に、やっぱ、へこんでもう上がるしかないなってなって、そういう意味で助けられたかなって思いますよ
ね。あなたを、好きな気持ちを、この気持ちを奪わないでという。いいな、この歌な。
あなたはそのままでいいんで、私が、あなたは好きだっていう気持ちはもうそのままにしといてくれっていう。
邪魔はしないからね。邪魔はしないけど、私のこの思う気持ちまで奪わないでと。
そこで、それに共感してしまう自分ってなんて卑屈なんだろうって思って。
いや、全然卑屈。俺もだってすげえ共感したよ。
それで、なんか、落ち込むっていうか、うわーってなったけど、でもまあまあ、こんなぐじぐじ考えてもしょうがないし、好きだって気持ちはもう消さないでっていうか、むしろ消せないし。そこでまあ、ね、だったら前向いていこうじゃないかっていう。に、ネガティブからポジティブに変わっていくっていう。
はいはいはい、そうだね。
そういうとこでちょっと助けられたっていうのもあれですけど、そこでハマりましたよね。この人なんていい詩を書くんだろうって思って。
そうだよね。2007年のその、芝潤のその DVD のコンサートとかでさ、本人がインタビューされてるじゃん。で、その時にやっぱりその、芝潤がやっぱり、その自分のお母さんとかに、あなたって本当に生きるの下手だわよねとかって言われてるって、これ何回かも本人、いろんなインタビューで言ってんだけど、なのにこの子下手なんだよね、生きるのが多分。
生きるの下手ってのなんかすごいわかりますよ。もっとなんかこう、うまいことさらっと生き方ってあるのになっていうのは。そのなんだろう、不器用さもまた、なんか、
そう、
かわいいって言われ
る。まあ、器用すぎて、ひっくり返って、
不器用
になってるって感じだよね、この子。その、物書きの女子の、その、結局、なかなかその、なんていうかな、頭がいいというか、その男よりこう、回転が早いからゆえに、 なかなかこう、いい風にならないっていうのがね。
そ
う
です
ね。
空気を読めてるからこそ、その、読みすぎてみたいな。
いいこと言うね。
ああ、来ました。
来たね、今ね、来たね。もうピン打って。芝人ってどうなのかね、そのタイプなんかね、これ。
どうなんでしょう、なんか、まあ、すごいイメージでしかないですけど。あの、まあ、いわゆるダメンズとか好きそうですよね。
なんかそんな感じするよね。
しますよね。
するよね。
本当にそういうのにはかからないでくれって思いますよ。本当に大きなお世話なんだろう。
いやいやいやいやいやいや、それはもうね、人々の願いだから。多分そう思ってるファンいっぱいいると思うよ。俺もそうだし。でも、まあ、お母さんからもね、あなた生き方下手だわよね、とかね。だって一番だって本人の生き方を見てる母親が言うんだもん。
そうですね。
もっとバカに生きりゃもっとね、バカに生きたらいいじゃないって多分言われてんだよね。
ね、
ね。やっぱりだよね、こう、あの、メルシーの、この喋りのこの感じってさ、
はい、
あの、あれだよね。まあ、俺とメルシーのこの、今、今回のその化学、あの、スカイプのこの喋りで化学反応っていうか、二人のね、
はいはい、
このガチ点としてさ、こう、しんみり系じゃん。
はい、そうです、
ね。喋りがね。
はい。
これやっぱりメルシーは、やっぱりこのしんみり系の話の方が、やっぱりかな、いい感じなのかね。
しっくりくるのかもしれないですね。
あの、ポッドキャストでもさ、別に、ドヤガヤやってるポッドキャストだけじゃないじゃん。
ああ、はい、はいはい。
結構、しんみり系なやつも結構あるじゃん。
そうですね。
だから、あんまり気合い入れて、自分をその、あの、自分以上のレベルに多分持っていかなくたって、多分面白い話は多分できんじゃねえのかな。
おー、そうですね。
ま
あ、もう聞くのが、あの、聞く方が、あの、結構がっつり笑いっていうのが好きなもんで。
あー、そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
ただまあそう、喋りとなると、多分こういうしんみりじゃないですけど、なんか、しっとりと。っていうテンポになっていくんでしょうね。もともとのその喋りのテンポがそういうものなんで、逆にないものねだりで聞くときはそのがっつり笑いっていうのを、
はいはいはい、
求めていくのかなって、ちょっと思いますけど
ね。ああ、逆の方ね。
はい。
人
間欲張りですからね。
いやいや、まあまあそうだよね。
ないものないもの求めて。
ね。だから自分でまあ配信していくに関して、そのやっぱりあんまり自分の不得意なところね、行きがって言ってても長続きしないからね。はい、結構はなんだっけ、あの、本当にもうしんみりと刻々と2時間ぐらいしんみりやってるポッドキャストとかもあるしね。
おー。
つるこはんのページにリンク貼ってる血液型なんとかっていう。
ああ、はいはいはい。なんかたまに話出てます、
ね。そうそう。あのポッドキャスト暗いよ。一遍聞いてみ。
ちょっとそれもチェックしてみます、
ね。そう。でも意外に、だから、そういうその、のが結構だから女子は好きだったりするのかなって気もするしね。
ああ。
わかんないんだよね。何がどうなのか。
顔出さないでそっち行ったら逆にどうにかなりますかね。
だって、キャラ的に俺はすごい、あの、なんていうかな、あの、メルシーのと話聞いてて、
はい、
すごい育ちは、なんていうのかな、紳士的な育ち方っていう感じはするじゃないの。
紳士ですか？
紳士、なんか育ちはそんなに悪くない感じはするじゃん。
ああ、そうですか。
だから、ちゃんとした話をすると、
はい、
嘘っぽくは聞こえないだろうし、
うん、
もういけんじゃねえかなと思うんだよね。そう。ああ、まあ、その、どうなの？例えばそのメルシーが聞き役で、そのベラベラベラって、そのすごい、喋るやつを、まあ、ゲストとかに入れて、
はい、
そいつに喋らせて、勝手に笑わせて、それでお笑いでその番組を面白くするっていうのはあるんだと思うんだけど、
うん、
メルシーが先頭に切って笑いを取るっていうのは、
はい、
結構しん、長続きしない気がするんだよね。
そうですね。
だったらまあ、その、自分の、まあ感性とかその情報とかで、その、ちょっと情報発信する感じにしたりとかさ。
はいはいはい。
あとインタビュー、多くしたりとか、
まあ、笑いは、
あの、例えば、今回、まあ、その、柴田純に関して、まあ、語ったけど、
はいはいはい、
これ、その、例えば、世の中の時事ネタで、まあ、ポッドキャストで言うと、個人ジャーナルジャンルになんだけど、
はい、
あの、結局に、あの、世の中のこの、物事に対して、喋るみたいな、
はいは
い、なんとか、でも面白いかなっていう。駆け上がりラジオっていうポッドキャストがあるんだけど、
はい、
これは男3人で、
はいはい、
あの世の中のその流行りものとか、うん、世の中で、あの、例えば、これおかしいんじゃねえのっていうことを3人で、
はい、
一生懸命喋ってて、
はい、
途中で3人で喧嘩になったりするんだけど、いや、それ違うよ。いや、あのさ、みたいな感じで。この間 AKB を、AKB が、AKB 商法について考えるっていうところで、
はいはいはい、
かなり盛り上がってたけど、ああいうのでも面白いんじゃないかなと思うしね。
そうですね。普段ミクシーとかで、なんだろう、ミクシーニュースをいじって、
うん、
そういうことはしてるんで、
それを。あ、そうなんだ。あ、うん、あ、そっかそっか、書い、あの、ブログで書いてるのね。
はい、はい。
うん、
なんか上がってきたニュースに対して、
うん、
いやいや、これこうなんじゃねえの、ああなんじゃねえのっていうことは、文字に起こしてはやったりしてるんで、それも好きは好きなんで、
お
それをまあ音声でやるかどうかっていう。
そうだよね。うん、ね、それって本当にもうさ、ラジオで言ったり、テレビでやったりとか、もう昼間の番組ほとんどそうじゃん。
そうですね。
ああ、お前ら他にないんか企画っていうぐらいさ、もう世の中に起こったことをさ、ああだのこうだのさ、
はいはいはい、
みんなでドヤガヤ言ってっていうのばっかりじゃん、企画の基本としては。
そうですね。
で、深夜のその、例えばメルシーがやりたいと言ってたそのジャンクにしたって、
はい、
オールナイトニッポンにしたって、あの辺はさ、
はい、
結局面白い企画を出して、このテーマとかネタで、リスナーから、うん、なんていうの、それに対してネタを考えのをうまく面白おかしく発表するっていうパターンでしょ。
そうですね。
やってることだから大したことないんだよね、みんなね。結局は。金かけずに、
うん、
そんなに金かけずに、時間を長く引っ張るっつっと、結局その辺。だからその辺をうまくごちゃ混ぜに美味しいとこ取りでうまく組み合わせていったら、
うん、そうですね、
うん、だってその時事ネタをちょっといじくって文章にするのは好きだったら、
はい、
絶対話も面白いと思うよ。
そうですね。だからそのまあ最初ただ単にニュースいじってただけなんですけど、
うん、
まあだんだんこうそのポッドキャストやるっていう考えにつれ、
うん、
あのね、訓練にはなるかなと思って。
ああ、そうだよね。
で、たまにこう、ちょっと、ニュース記事から引用してっていうのは、いや、まだ今続けてますけど
ね。ああ、はいはいはい。それ俺聞きたいな。
そうですね。その辺もじゃあちょっと、案に入れて、やっていきますか。
なんかさ、そのニュース、例えばその俺ラジオとか全然好きじゃない、昼間のラジオとか全然好きじゃないんだけど、
はい、
ああいうそのニュースをこう叩いたり批評したりこう評価する人たちってさ、
はいはい、
僕は今までこういうところでこういう教授をやってて、
はいはい、
こういうことをこんな僕は偉いことをしてきたんですよみたいな、
うん、
自信満々みたいなやつが自信満々に自分のことを切々と言うじゃん。
はいはい、
これあれ気に食わないんだよね。だったら、
はい、
もうすげえ、もう僕ダメで、もうすごいフリーターとかやってて、
はい、
ダメなんですけど、
はいはい、
ただ僕はあのこの記事を見てね、
はいはい、
もうすごいそのあの僕のレベルなんですけどこう思うんですけどねみたいな、もっとこう自分のレベルっていうか お茶の間レベルのその価値観みたいなんで、
うん
うん、ゆるーく力なさげにこう世の中をちょっとこうボソボソっとつぶやいてるのって結構ね好きでね、
は
い、
あ
そっちの方がなんか楽なんだよね聞いてて。
ああそうですね、うん、
でこの前のその卑猥舌の、
はいはい、
そのメルシーが出たのも、
はいはい、
あれ聞いてて、
はい、
楽っていうか、
はい、
決してねだからメルシーがまあ浮かなかったなっていうその企画自体でこっちは気持ち的に結構なんていうかな、ちょっと抜いてもらったとこがあんのよ。わかる？こう、なんていうかな、はい。うん。
なんだろう、自分で言うのもなんですけど、
うん、
まあ、一番最初、このゲスト祭りで、鶴子さんが出てきたじゃないですか。
うん、
で、
うん、
自分が出たことによって、
うん、
ハードルは下げたかなって思います。
はいはいはい。
ハードル下げれたから、次出る人なんかは出やすいかなって。思いましたけどね。
おあ、でもその俺考えすごいね、いいと思うよ。はい、
うん。
メルシーはそういうとこで行った方が絶対いいよね。背伸びせずにというか。
はいはいはい、
あ
等身大というか。
うん、そう。ね、例えば配信したって、
はい、
僕こんなつまんない配信やっちゃってるけど、これ聞いたらみんな、はい、僕も配信できんじゃねえかとか思うでしょっていう。
ああ、はいはい。
うん。なんか、僕よりダメな人、あ、まあ、それは、メルシーのことダメって言ってんじゃなくて、
はい、
こんな僕でもこんなことやっちゃってんすから、みんなも頑張りましょう、的な。
あ、でも基本スタンスそうですね。
そうだよね。それで俺なんか、いいキャラ出てくる気すんだよね。
いや、こんなダメなやつもいるんで、どうせだったら笑ってください、みたいな、スタンスで、まあ、ラジオだけじゃなくて、で私生活もそうですからね。
ああまあ私生活もね。
うん。
決してだからその商業ビジネスっていうか商売としてその例えば配信そのラジオとかテレビとかっていうところでは、うん
はい、
どうしてもその採算合わないようなこういうトークなんだけど、
はいはいはい、
でもそれが配信できるのがポッドキャストだしみたいな
ね。うんそうですね。
うん。そこでね。面白いんじゃないかと思うんだよね。
まあ、少し方向性というか。
あんまりね、その、うん、ゆっくりするんじゃなくても、
はい、
出しちゃってっていう。
そうですね。ペロッと。
ペロッと、そうそうそうそうそう。ペロリンパパのように。
やったろうと。
そうそうそうそうそうそうそう。本当一回ね、聞いてみたらね。
あそうですね。
あ、できんなと思うよ。あ、これでいいんだっていう。ね、ペロリンパパってね、ほんとね、
はい、
ほんとどうしようもない男なんだけどね。でもあのね、このね、堂々感がね、
うん、
俺すげえなと思うんだよね。
今日もちょっとこの後、ね、夕方前くらいから、バイトあるんですけど。
あ、はいはいはい、はい。
おそらく今日も、まあ、土曜日だから多少は違うかな。まあそんなに夏場ってやっぱピザ売れない。
あ、そっかそっか。
だから自然とこう、ポスティングの時間がね、
あ、多くなって。そっかそっか。
チラシ巻いてるあれが多いんで、まあチラシ巻きながらちょっと、今日はペロリンパパのあれを聞いてみようかなと。
そうだね。
はい、
もうペロリン、今日も出たけど、ペロリンパパとか、あとその暗い番組で言ったら血液型ゾーンとかね。
はいはい。
あとその、なんだっけ、その、時事ネタを切るっていうか、そのベラベラで喋るんだったら駆け上がりラジオとか。まあね。まあちょっといろいろ、まあね、杉浦君は聞かない主義だけど、
はいはい、
俺はどっちかと、俺いっぱい聞いて、
はい、
聞いた中で自分に取り込めるとこは取り込んじゃいみたいな、もうもう日本人魂的な。パクれるとこは全部パクっちゃいみたいなね。
はい、
だってちなみにこのおはようございます、こんにちは、こんばんはって俺の最初の喋りも、
はい、
あれだからね、 南海キャンディーズの 山里亮太の。
あの、不毛な議論のポ
ッドキャスト。そう、その、あの、
やってますからね。
そうそう、あれと、あれのパクリだから。今回はこれでおしまいです、メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。